おはようございます。
もういいんだ
よ。先ほど平兄弟から質問があって、キリスト教一言で何て言いますかって質問がありました。神の愛。もう一つキーワードがありますね、キリスト教。それは隣人愛。でも神の愛と隣人愛、実は本当は一つのもの。で、その話を今日はしたいと思います。隣人愛の話をするときに、いつも必ず引き合いに出される良きサマリア人の例え話ですね。もう一回復習してみましょう。寂しい山道に男の人が倒れています。強盗に襲われたんですね。で、半殺しにされた。ユダヤ人の男性でした。で、そのままではですね、もう間違いなく死んでしまう。その時、運よく教会の祭司が通りかかります。祭司は常日頃人々に向かって、隣人を自分のように愛しなさいと教えていますから、当然その怪我人を見て駆け寄って解放すると見ていると、なんと彼は道の反対側を通って素通りしてしまうんですね。おや、何でしょう。続いてレビ人が通りかかりました。レビ人というのはユダヤ人の中にあって人々のお手本になるような立派な宗教家ですね。どうしたことか、レビ人も怪我人を避けるようにして道の反対側を通り過ぎてしまいました。Half dead, wounded man was lying by the roadside. He was attacked by robbers. Without emergency help, he would die soon. Fortunately, a priest happened to be going down the same road, but he passed by the other side.Then a Levite came to the place. He also passed by on the other side. 次に取り掛かったのは、普段ユダヤ人とは口も聞かないっていうサマリア人ですね。これは当然知らんふりして通り過ぎるなと見ているとですね、彼は怪我人を見て立ち止まります。そうですね。急いで近づきます。そして傷に油とぶどう酒を注いで、まあ、消毒をしてですね、そして包帯をしてある。それだけではなくて、自分の炉場に怪我人を乗せて宿屋に連れて行って手当てをしてあげます。 Next, a Samaritan came to the place. He stopped and saw the man. He went to himand bandaged his wound and put the man on his own donkey, brought him to an inn. これを見て私たちはですね、この話を聞いて驚きますね。何が驚くかというと、二人のユダヤ人、しかも二人ともですね、ユダヤ人の社会にあって宗教的なリーダーでお手本と言ってもいいようなユダヤ人がですね、仲間を助けずに素通りしてしまった。これがまず驚きですね。そしてサマリアの男がユダヤ人を助けたということはもっと驚きなんですね。信心深いはずのユダヤ人が怪我人を見て助けなかった、どうしてでしょう。多分祭司の場合、立法でですね、祭司は死人に触れてはいけないとされています。 だから善意に解釈すれば、その祭司は怪我人を見てですね、あ、気の毒に死んでしまってると思ったのかもしれないです。だから触ってはいけない、そう思って助けなかったのかもしれません。つまり彼には、祭司には怪我人を助けないことの理由があったということになります。レビ人の場合はどうでしょう。路傍の怪我人を見てお気の毒に同情しましたね、間違いなく。でも用事があって私旅を急いでいます、本当にごめんなさいと心でつぶやきながら立ち去ったのかもしれません。つまり彼にとってはとても忙しいということが人を助けないことの正当な理由でした。多分そうでしょう。でもそういう言い訳をするんだったらサマリア人だって同じですよね。サマリア人が通りかかると誰か倒れてる、親見るとそれはユダヤ人ですね。あ、なんだユダヤ人か、邪魔見ろ、そう言って通り過ぎてもよかったんですよね。あるいは自分だって急ぎの旅だ、そう言って通り過ぎてもよかったんですよね。油とかぶどう、これはですね、彼自身旅をしていてどうしても必要なものでしょ、必需品でしょ。その大事なものをユダヤ人のために使う、そんなことはできないよ、そう考えてもよかったんですね。などなど、彼にも怪我人を助けなくていい言い訳はたくさんあったはずです。 It is a surprise that it was a Samaritan who helped the injured, not the two religious leaders among the Jews. They might have the excuses not to help the victim. If the Jews had the excuse for not helping the man, the Samaritan would have more good excuses for not helping the man.それにもかかわらず彼は瀕死のユダヤ人を助けました。なぜでしょうか。聖書はこう言ってるんですね。それは彼が、サマリア人が怪我人を見て、怪我をして横たわっている人を見て哀れに思ったと書いてあるんですね。哀れに思った、哀れむという漢字、つくづくと見たことありますか。これ大きい、緩和辞典を調べてみました。哀れむっていう漢字はどういう意味であるか、こう書いてありますね。よく見るとこれは、まあ、辺と作りからなってますけども、左側の辺、立身弁ですよね。立身弁ってことは心ですね。左側の部分は心です。右側の輪、これは何をする意味するかっていうと、辞典にこう書いてありますね。聖なる場所で生贄として貼り付けにされた人が血を流して苦しむ姿。あ、すごいですね、この言葉ね。キリストの十字架そのものじゃないですか。生贄となってこう十字架に貼り付けにされてるんですね、ある人が。この輪という字をよく見てください。下のですね、こう、なんですか、こう外っていう字みたいな形になる、ますっていうんですかね。これはですね、貼り付けにされて苦しんで両足がねじれている状態を表す、そう辞典を言ってますよ。そして上に米っていう字みたいに見えますけど、点が4つありますね。これは貼り付けにされた人が血を流していると表す。あ、すごい言葉だと思いましたね。だから哀れむという感じはですね、究極の苦しみを背負う人間がいる、ものすごい苦しみを背負っている人がいる、その苦しむ姿を見て心を揺り動かされて思わずその人に寄り添う、これが哀れむってことなんですね。いや、感じにはすごい感じがあると思いましたね。岩波書店から 20冊の分冊で聖書が刊行されています。その中でルカデを担当したのは佐藤健という新約聖書の、先生学者なんですけども、この歌詞をですね、佐藤さん公約しているんですね。彼はこれサマリア人ですね。彼は怪我人のありさまを見て断腸の思いに駆られた。そこで近寄ってきてオリーブ油とブドウ酒を注いでその傷に包帯を施してやった。このサマリアの男は旅をしながらふと路傍で倒れている怪我人を見てですね、断腸の思いに駆られたんですね。断腸の思いに駆られた。断腸の思いというのは腹綿がちぎれるような悲しみというんでしょう。つまりこのサマリア人はですね、路傍の人を見てその苦しむ姿を見てとても人事と思えなかったということですね。だから彼のその苦しみを自分も一緒に共有したい、で思わずそばに駆け寄った。これが哀れむっていう言葉ですね。Though the Samaritan helped the wounded man. Why? Because the Samaritan was filled with compassion for the man. Compassion is a strong feeling of sympathy for someone who is suffering and a desire to help him.同情と哀れみとどう違うんでしょうね。あ、怪我人がいる、かわいそうだな、気の毒に、これは同情ですね。だから同情というのは苦しんでいる人を見てかわいそうだ思う、感情移入をする、それが同情ですね。それに対して怪我人を見て心を強く揺り動かされて自分も何らかの犠牲を払って相手の苦しみを共有する、それが哀れみですね。瀕死の怪我人を見たサマリアの男はかわいそうだと同情しただけではありませんでした。苦しむ人の姿に心を揺さぶられて思わず近づいたんですね。そして自分の貴重な時間、大事なブドウ酒と包帯、そしてお金さえも犠牲にしてそのけが人を助けたんですね。哀れに思ったとはそういうことです。そしてこれこそが隣人愛だとキリストはこの例え話で教えているんですね。 The Samaritan saw the wounded and not only had a pity on him but he stepped forward to help the victim. ActuallyHe consumed his precious wine and bandage, carried the victim on the back of his own donkey, took him to the inn, paid money for him. Yes, he sacrificed his valuables for the Jew, his enemy. Jesus says, This is true love. This is charity.いよいよ問題の核心ですけれども、私たちはどうすれば苦しんでいる人を見てこの哀れみの心、隣人愛を持つことができるんでしょうか。単なる同情心を超えて哀れに思う、それはどうしたらできるんでしょうか。私たちはかわいそうな人を見ると同情心を持ちます。あ、かわいさにお気の毒に、そう思います。しかしその人と自分との間に何らかの垣根があれば、その同情心を乗り越えてですね、本当の隣人愛を相手に持つことはできないと思いますね。例えば我々は、私たちは好き嫌いで人を見ています。そこに傷ついて横たわっている人、かわいそうに、あ、私の知り合いの 誰々さんだって言ったら駆け寄って助けるでしょうね。でもそこにいる人が嫌いな人だったらどうでしょうか。かわいそうだと思うけどちょっと忙しいからごめんね。この場合好きだ嫌いだという感情がですね、私とその人との間の人間関係の垣根になっているわけですね。では隣人愛が成り立つための人と人との関係とは何でしょうか。それは相手の全ての属性を超えて相手と自分とが同じ立場にある、同じである、同じ状況にあるという人間理解ですね。そしてこの場合自分と相手との共通の、そして根源的な価値とは、共通している根源的な価値とは突き詰めていけば命の尊厳ということでしょう。聖書的に言えば人間は誰でも神様の息吹によって作られた存在、つまり神の尊厳を与えられた存在だからかけがえのない存在だという人間理解ですね。今自分の目の前にいるこの人は国籍が何だろうと、年齢がどうであろうと、金持ちだろうと、ホームレスだろうと、健康だろうと、病人だろうと、そんな人間的な属性を一切超えて命の尊厳を備えている、そういう人間理解ですね。これはキリスト教の教えの根底をなす人間観といって良いでしょう。この人間観をよく表した言葉としてイザヤ書43章4節の言葉よく知られていますね。神様は私たちを見てこうおっしゃるんですね。私の目にあなたは高い、値高く尊く、私はあなたを愛しあなたの身代わりとして人を与える。神様はこの私を見て、土の器であるこの私を見て、私は値高く尊い存在だとおっしゃるんですね。ということは神様はあなたに対してもあの人に対しても全ての人に対して同じことをおっしゃるわけですね。つまりどの人も神様にとって値高く尊い存在だということですね。そういう人間理解を持てますか、できますかということは私たちは問われていると思います。 The problem is how can we love our neighbor like the good Samaritan? The Samaritan might have the good excusesNot to help the wounded man because he was a Jew. But the Samaritan overcame the barrier of racial prejudice. He saw the man not as the Jew, but as a poor person who was about to die and in the need of emergency help. Charity, true love,can only exist when we see the person to be the living being inspired by God. Charity can only exist when we see the person to be the irreplaceable precious soul in spite of the differences of race, age, being rich or homeless, healthy or unhealthy,good looking or poor looking, and so on. I and you, he and she, we are all precious and honored in the sight of the God. Isaiah chapter 43, verse 4.人はどうして神様にとって尊い存在なんでしょうか。それは神様、人間が 神様の霊を宿すものとして作られたからですね。創世記の一番初めにあります、人間はどのようにして作られましたか。それは第一の塵から私たちはまず作られた、言うならば動物として作られたけれども、神様はその土の器に神様の霊を吹き込んでくれたんですね。霊を吹き込んでくださった。だから人間は、人間だけが神様の霊を宿す存在とされました。だから神様は人間が罪を犯して滅びる存在になった時、憐れんでその悲劇から私たちを救い出そうとされるのです。つまりキリストの十字架の贖い、これは人間に対する神様の憐れみにほかならない。ですから本当の隣人愛を理解するためには、私たちはどうしてもキリストの十字架の出来事を見つめなければなりません。キリストは私の罪の身代わりとして十字架の上で死なれたんですね。サタンに襲われて半殺しになっているこの私、そのままでは確実に死んでしまう、滅びてしまうこの私を救うために、ご自分が身代わりとなって十字架にかかってくださった。私が死に至ることを憐れんで、それこそ断腸の思いに駆られて、キリストは十字架にかかって血潮を流してくださった。神様の目には私の命がそれほど尊いものであったということでしょう。We are precious because God created human beings in His own image and breathed into us the breath of life. So we became the temple of God. That is the reason why God had compassion for us when we committed sin and sentenced to death.That is the reason why God sent His only Son to put on the cross as a sacrifice of our sins.、Yeah. さあ、それを知った上で、良きサマリア人の話をもう一回見てみましょう。別の絵が見えてきますよ。道端で死にかかっている哀れな男、それはユダヤ人ではないんですね。それはサタンに打ちのめされて虫の息になって間もなく死のうとしている私です。あなたです。その私がキリストの十字架の憐れみによって救われた、この信仰体験こそ隣人愛を理解する鍵ですね。もし私たちがキリストの十字架の愛を知らないなら、道端の汚れを見ても、あ、気の毒にとストーリーしてしまうでしょう。キリストの憐れみを知らなければ、私たちの心が揺り動かされて死にそうな人に駆け寄って寄り添うことはできないと思います。つまりキリストの福音を滅びゆく魂に伝えることはできないはずです。When we know this love of God, the story of Good Samaritan gives different meaning to us. The half-dead man lying by the roadside is not the Jew, it is me, and it's you. Attacked by Satan and dying soon. Good Samaritan is Jesus Christ.Who has compassion on us and gives us eternal life, paying tremendous sacrifice. そもそもこの例え話はユダヤ教の律法学者の質問に対して答えたお話ですね。先ほども言いました、律法学者は日頃ですね、 隣人を自分自身のように愛しなさいってことを人々に教えている人ですよ。そしてこの話に登場するユダヤ教の祭司とレビ人、いずれもユダヤ教のエリートですね。これ非常に面白いんですけども、立法学者、それから、祭司とレビ人、これはたまたまですね、ユダヤ教のパリサイ派とサドカイ派を代表する人たちなんですね。イエス様はあえてその人たちをこの物語に登場させています。そういうユダヤ教のエリートがいずれも隣人愛とは何ですかということを理解できていなかったということなんですね。イエス様が言われた、おっしゃりたかったことはこういうことでしょう。聖書をいくら勉強して知識を積み重ねても、立法をいくら忠実に実行しても、教養をどんなに高めても、本当の隣人愛を理解することはできません。傷つき倒れて死ぬ運命にあった、この自分が神の憐れみの十字架によって救われた。その信仰体験なしに、隣人愛を知ることはできません。つまり私たちが良きサマリア人になるためには、良きサマリア人としてのキリストの憐れみを知る必要があるということです。 The parable of the good Samaritan was told to the expert in the law answering to his question. The expert knew the teaching in the Bible, love yourneighbor as yourself. And also, he thought, the expert of the law, his thought, he loved his neighbor as himself. But unfortunately, he did not understand who was his neighbor. For him, the Jews were his neighbor, but the Samaritans were his enemy.Jesus told him that the Samaritan knew the true meaning of neighbor and he had compassion on the Jew. The point is that we can know who are the neighbor only when we know the true meaning of the cross. キリストはこの例え話の最後にですね、こうおっしゃったんですね。言ってあなたも同じようにしなさい。言ってあなたも同じようにしなさい。サタンに攻撃されて虫の息で倒れている人はたくさんいますよ。この水戸市だけでも28万人もいますよ。自分の時間を犠牲にし、自分の大切なものを犠牲にして、その人たちに救いの手を差し伸べる、その要因ができていますか。良きサマリア人の物語が私たちに訴えるのはそのメッセージでしょう。言って同じようにできますか。私たちも言って同じようにしたい、その信仰を与えてください。その祈りを神様に捧げたいと思います。 At the end of his teaching, Jesus says, Go andDo likewise. In Mito City, there are so many people lying by the roadside, dying of the sins. Do we pass by on the other side saying, Sorry, I'm so busy? Or do we stop, have compassion on him, approach him, outreach our hand to help him?Sacrificing our precious time, money, valuables, so that he can get eternal life. Are we ready to go and do likewise? Thank you. ありがとうございます。